町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのはミュージシャンのウッディ・ファンクさん、そして音楽ディレクターのセルジオ・ムトウさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
という自己紹介をね、
は
い、トークボックスを使ってやっていただきましたけど、
はい、はい、皆さんこんばんは、ウッディファンクのセルジオ・ムトウです。
あ、ちゃんと聞こえますね。
よかった。
いや、なんかね、ちょっといきなりこういう形で喋られる方はもちろん初めてです。
あ、そうですね。
そうなの。今日ね、ちょっと、こんな声がいいかなと思って、うっとうしいよね。
だって全部メロディーになってるからね、会話がね。
メロディーじゃないとね、うん、なかなかこう、うまいこといかないもんで、すいません、こんばんは、ウッディファンクです。
あ、いやいや、本当、初めまして。
初めまして。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、いや、素敵な番組に呼んでいただいて嬉しいです。
ね、とんでもないです。
楽しみでしかないという、
ね。わざわざお越しいただいた感じもありますが。はい、まあやっぱりね、こう珍しい楽器をされてるなというか。
そうですね、
まあ、ファンク系とかね、音楽好きな方はもちろんこの音は聞いたことあるぞという方、
I wanna be your
man。 そうそうそう、ジャップとかでね、
こういう感じですよね、
おなじみな、はいはい、楽器ではあるんですけども、これはどうなんですか、最初からこの楽器をもうやりたいという。
あ、全然、私もともとクラシックが大好きで。
いや、そうなんです、プロフィールを拝見したらなんかね、いわゆるゴリゴリの国立音楽系、
ゴリゴリのなんか
大学っていうか、
ね、音楽大学とか出ちゃったりとかしてまして、はい、うんうん、でそこからもともとコーラスとか、はい、ハモることが大好きで、人とこう、こうなんでしょうね、ハモって、こう、はい、ハーモニーを作るとか、そういうのが大好きだったんですけど、うん、そこからゴスペルに行きまして。
なるほど。
ゴスペルミュージックかっこいい、もう大好きってなって、うんうん、こう歌を、そういう人前でこう、うん、なんでしょうね、こうブラックミュージックで歌を歌うみたいな方にちょっとこう走っていったんですね、うん、そしたら気がついたらこのセルジオ・ムトウさんと出会ってしまいまして、うん、はい、うん、その時はまだコーラスをやっていたんです。あ、なるほど、はい、まだセルジオさんがジェームス・ブラウンをトリビュートしたりですとか、うん、はい、あとはいろいろとこうソウルシンガーをトリビュートしていまして、うんうんうん、でそこに私がコーラス隊として入ったのがきっかけなんですけど、はい、うん、ある日持ってきたんです、
うん、持ってきたっていうのは
トークボックス、
さっき深町さんが言われた通り、はい、ファンクの一つのなんか武器というか切り札というかがこのトークボックス、
うん、確かに、はい、そういうとこありますね。
で、
う
ん、自分もその中でこうファンクミュージックというか、そういうリズム&ブルースだやってる中で、やっぱり自分もともとは自分自身が、うんうん、私自身が入れようかなって、で、はい、トークボックスの機材意識購入して使ってたんですよ、うんうんうん、でもやっぱり何ですかね、これ難しいというか奥が深いというか、
誰もがちょっとできるわけではないと、
なかなか、手こずってたんですよ、うん、である日、うん、まあ、今ご紹介いただいて音大出た絵、はい、うん、ある部分これを今こう付き合ってる中でこう、うん、これって与えてるものをうまくそつなくこなしてたので、うん、あ、じゃあってトークボックスをある日リハーサルスタジオに持って行って、うん、でやってみればと、
はい、
あ、これ最初だっけ、
歩こう、
なるほど、はい、
そしたら何年もかかってできなかった自分のよりも一瞬のうちに
軽く超えて
しまったできちゃったという。でもあ、もう上げる、この機材意識上げるというか、もう渡すから、うん、とにかくやってくれっていうのが初めですね。
それが、まあ、1ヶ月後にライブをやろうって決めて、なかなか
ロジャー・トラウトマンといういわゆるファンクのザップの第一人者の命日にデビューしようという、はい、なんかロジャー・トラウトマンが死んだ日に生まれるというなんか、うん、生まれ変わり、
生まれ変わり、なるほど、
それを狙って、
そうで、その日に無理やりこうやってみて、うん、やっぱりその頃まだ本当にここまではできなかったので、うんうん、どうしても誰が聞いてもはあみたいな、やっぱりこう、うん、何言ってんの、
結構やっぱ習得するには時間というか
多少かかりましたね、
かかりましたね、
かかるんですね、
なので、う
ん、
その当時はソウルファン、セルジオさんのソウルファンの方々の前で、うん、はい、 ライブをすることが多かったので、はい、うん、その方々が結構こう音に厳しいじゃないですか、
うん、まあ、音に厳しいプラス、うん、世代が少し自分の不安は、はい、ま、前の、うん、あの不安というか、はい、いわゆるソウルミュージック
の、ね、時代の70年代
で何言ってるか分かんないよ、歌えよみたいな。
だからファンクといっても、うん、あのパーラメンツとかジョージ・クリントンじゃないんですよ。あ、いわゆるジェームス・ブラウンとか、いわゆるソウル寄りのファンが多かったので、うんうん、最初はウッディ・ファンクがこのトークボックスをライブに取り入れた時に、うん、自分の元々のファンが、うん、もうやめてくれと、
違う、
もうこれ何これって、だから面白いですよね、
結構受け入れてもらえないぐらい、
全然離れていったファン多いです。
なるほど、そんなにでもあれかな、違うものなのかな。
それであと、うん、逆についてきてくれたファンの方は、うん、まあ、セルジオ・ムトーさんよく、うん、そのというのはやっぱりあのジェームス・ブラウンの、うん、例えばフィールドで好きな、うん、あのファンクだっていう、はい、まあ、ソウルだ、うん、まあ、どっちかというとソウル寄りですよね、うん、そのファンとやっぱりもう、うん、パーラメンツ、うん、あのジョージ・クリントン、ブーツ・クリントン、うん、ザップ、うん、行っちゃうと、うん、もう別物になっちゃう。
なるほど、ね、
で私マーボーイットにトリビュートとかをやってたんです
よ。あ、もう JB の歌姫という
か、そういう甲高い声でキャキャキャキャワーって歌ってたのが、うんうん、突然こうやって、
まあ確かにね、全然スタイルは違いますよね、はい、それで言うとね、同じブラックミュージックでもね、
なかなかちょっと受け入れてもらうのと、うん、プラス習得するまでに時間が結構かかったんですけれども、
なるほど、
うん、今こうやって独り立ちし、うん、気がついたら十何年、うん、これを武器に。
他にだっていらっしゃいますか、しかも女性でこのトークボックスを扱う。
やっぱりですね、あのこれラジオだから皆さん聞いてらっしゃる方とかはなかなか想像がつかないかもしれないんですけど、
この声出して
もね、ホースをね、こう口に、う
ん、口に加えて
る、加えるんです、これ
チューブを、
ただキーボードでこうっていう音が出るものを口の中に入れて、うんうん、皆さんこんばんは、ウッディ・ファンクです。どんなに声が枯れてても素敵な声が出るっていう楽器なんですけど、このホースを入れるっていうことにやっぱり女性は抵抗感が、
あーそっか、
ほうれい線できますし、
あーそうか、ずっと加えてなきゃいけない
ってい
うかね、
ずっと加えてますから、もうやっぱりなかなか女性は嫌だなって思う方も、まあ、
タフな楽器とも言えるわけですよね。
そうですね、男性の方がやっぱりこうその近い楽器なのかなと思
います。今の話で言うと、でもご自身は大丈夫だったんですか、その辺は。もう覚悟が、
覚悟ですよね。でもあの変な話、あのヘッドスパとかそういう、うん、こうちょっとね、うん、行ったりとかすると、ウッディさん顔が曲がってますと、なんかどちらか、どちらかおかしなことに、なんかいつも噛みしかんでたりとか、食いしばってたりとかされますかって言われたり言われて、そうするとやっぱりこう噛んでる方のお顔がちょっと歪んでますねみたいなとかはやっぱりあります。
あ、やっぱそんだけね、
20年近くやってますから、
何かを犠牲にしないとみたいなそんな話だったりはするんでしょうけど ね、 ね、だけどやっぱりその際立つのは際立ちますよね。
そうですね、う
ん、まあ、それも一つの狙いというか、うん、あと、まあ、最初からやっぱり、あ、じゃあウッディ・ファンク今まであのボーカリスト、うん、シンガーあのコーラスやってたって、それをトークボックスやるにあたって、はい、やっぱりこう海の向こうというのがちょっと視野に自分の中であったんですね。
なるほど。
でというのはあの例えばマイケル・ジャクソンの出だしは、うん、やっぱりマイケルがいきなり大人からじゃなくて、うん、あの子供の部分からっていうのがあって、うん、でウッディ・ファンクやっぱり外国人、アメリカ、特にアメリカ人とかから見ると、うん、もう基本的にはやっぱり子供にしか、あのいわゆるやっぱりあの外国人から見ると、うん、子供っていう、はい、うん、でさっき深町さん言われたように、うん、女性、うん、それがロジャー・トラウトマンの、うん、いわゆるトリビュートというかやってるんだっていう、うん、のをちょっと狙って、はい、これ絶対にどっかで 外国でも自分の中ではヨーロッパではなくて、うん、もう本当に本国のアメリカに引っかかるんじゃないかなと思っていたら、うん、
あえて本家で、
そうなんです、うん、そしたら本当に本家のザップのメンバーが、うんうん、ウッディ・ファンクをあれ YouTube?
YouTube だったね、
見つけて、 お前は何なんだ、
あ、向こうから発見してく
る、向こうから入ってきたんです。それで、まあ、もういきなりアメリカに来てライブをやらないかっていう話が来た時は、うん、もう閉めたというよりかは、うん、ってこっちが逆に
驚いた。
まだ段階踏まなきゃいけないのに、いきなり本物が あの連れちゃったみたいな。
いやだって本家にもあんまり女性でトークボックスやってる人もそそ、ね、あんまりいないかもしれないし、
そうです、
ね、余計だから確かに際立って目立ったんでしょうね、うん
はい
うんうん、
ただその中でやっぱり、さっき深町さんがやっぱり、うん、あちゃんと聞こえますねじゃないんですけど、うん、発音のちょっとした、レベルってあるんですね。
なるほど。
トークボックスの中で、うんうん、そこ行くと結構 D ファンクって、うんやっぱ女性があるのかなあとやっぱりすごく発音がきっちりしてると言って
あちゃんとむしろ
そうですね、うん、初期の頃からや、うんうんうん、でだんだんザップの方も、うん、ザップも当然もともと本家トークボックスじゃないですか、
うん、
だんだん嫌がってくるという
どういうことですか。
だから
いや超えられるみたいな
超えられるんじゃないかみたいな
お前が次来る時は観客としてだみたいなことを言われたりとかぐらい
呼ばれた
出る杭はみたいな
呼ばれたんだけど次はじゃあお前は観客としてアメリカ来いみたいな
お前のことは嫌いじゃないから来てもいいけど観客としてだって言われてなんで一緒にやろうよみたいな
あとまあ変な話日本に彼らが来日した時に、うんじゃあ共演という、うんまあ、日本のあまりいないトークボックスプレイヤー、うん、ウディ・ファンク、はい、そして、まあ、当然本家本物、うん、ロジャー・トラウトマンいないけど、まあ、弟のテリー・トラウトマンがいるザップ、うん、でラジオで、共演みたいな機会があって一緒にしたんですけど、うんうん、もういきなり、まあ、当然、ウディ・ファンクトークボックスのセット持っていくんですけど、うんザップの方から、うん、ウディファンクのトークボックスは今日 NG にしてくれて
あらビビってますねかなりビビってます
なんでやっちゃえやっちゃえみたいな
そのぐらいそうですね、そういう過去ね、面白いですね、うん、ありましたね、でもその中で、うん、やっぱり唯一ウッディファンクのことを背中をずっと押し続け初期から押し続けてきてくれたのはブーツィ・コリンズなんです、
う
ん、
あブーツィね、
はい、
そこはちゃんともうビビらずにというかちゃんとも
うビビらず
広い心で、
というのは、うん大震災があって、あれは
東日本大震災、
はい、東の、はい、その時に、はい、ウディ・ファンクがつながりのあるアメリカのミュージシャンとかヨーロッパのミュージシャンに、はい、日本の、その震災で苦しんでる人たちにメッセージをという、うん、いわゆるやっぱりラジオ番組とか
そうですね、
SNS で、うん、そしたらいろんな人が、まあ、一言、うん、メッセージをくれたりしたんですけども、その時ブーツィ・コリンズが返事がなかったんです、うんまあ、その前にちょっと知ってたんですけど、うんうん、ウディ・ファンクはブーツィのことやっぱりここまでの仕事になると、うんまあ、ブーツィはやっぱり無理なのかなやっぱりまあ大物すぎるというか、
うんうんうん、
したらちょっと待ってくれって、はい、途中で連絡が来て、うん、そしたらもう30分のラジオ番組をその当時自分たち持ってたんですけども、うん、30分のラジオ番組じゃ喋りきれないだろうっていう文章を送って、うんうんうんてきてくれたんですねブーツィ・コリンズが、うんうん、でこれはブーツィ・コリンズ本気だなって、
うん、
でその後にもうもちろんお仕事なんですけども、うん、ギャランティーの話からって思ってブーツィ・コリンズに、うん、ウディ・ファンクにまあ、ベースは無理としても、うん、ブーツィさん声ください、
うん、ブーツィさん、
うん、おーってあるじゃないですか
あの、ね
うん、やっぱりジェームス・ブラウンのヘッメーと、うんうんヘッメーみたいなこうウディファンそれくださいってなったらやっぱりそれも返事がなくてあやっぱり文章はいいけど返事は無理だそしたらある日突然とウディファンクから連絡が来て
朝5時ぐらいですよね
まあ時差がある
きた
ブーツィーさんからファイルが送られてきて声の
音声メッセージが
もうきっちりとでも多分最初ブーツィー眠っかったのか、うん、テンションないんですよ
一人でいきなりテンション上げないもんね
それがだんだんうわーってだんだんなってきてそしてあこれはブーツィーさんでブーツィーさあじゃあお仕事のちゃんとこれはと思ったら、うん、ウッディ・ファンクが日本で売れるためだったら、
うん、
この行為をどう自由に使ってもいい
好きに使ってくれっていうもうそ
れサンプリングしてもいいと曲の中に使ってもいいと
そういうメッセージとともに送られてきて、う
ん、
だから珍しいですねすっごく珍しいですやっぱりアメリカのミュージシャンは特に、うんまあ、すごい変な話ですけどやっぱりお金の特に、
うん、
R&B とか、うん、そっちの系の、うん、いわゆるブラックミュージックの、うんソウルファンク R&B のミュージシャンは非常にきっちりしてるんですけども、
まあ、エンタービジネスというかね、
そうですね、しっかりそれはもうもちろんなんですけども、うん、日本でも、
うんうん、
その人が 変な話無料で使え、うん、それも名のある人の、うん、でそれを当時のサウンドディレクターの方に持っていったらもう冗談でその人も、うん、えこれブーツのヘッメイなんですかって、うんうん、俺これサンプリングで使わせていやそれはやめてくれみたいなそれぐらいやっぱりあのお金になる声じゃないですか、うん、
素晴らしい
であのもちろんウッディ・ファンクさんねアーティスト活動されてるから、はい、あのいろんなねご自身の曲があるじゃないですか、
はい、やっと久しぶりですね5年ぶりに、うんうん、リリースをしまして4月、ね、はい、うんうん、今まで結構客演が多かったりとかコロナ禍の間は結構いろんな海外の方とか日本の方の客演が多かったんですけど、はい、やっと久しぶりに自分たちのオリジナルということで、うん、あのリリースしました、うん、あの4月3日にリリースしてますので、はい、皆さんぜひ聴いてください、
うん、こうトークボックスがつないだこう縁というかね、
はい、
もう要するに本国アメリカともそうやってどんどんもういわゆるこうブーツイーだ、はい、ザップだとねつながっていったりするのがまたね面白いですよね。
そうなんです、うん、まさか、まあ、もともとの、まあ、さっきあの話したように狙いはあったんですけど、うん、
まさかそこまで
もうそのいわゆる代名詞みたいな人が食いついてきてくれるとは、うん、思ってなかった、まあも、はい、もし食いついてくれるようには放り投げたんですけど、うん、まさかこんなに早くレスポンス来るとは思ってなかったですね、
うん、はい、まだ当時そんなに SNS も、うん、あの活発ではない頃だったので、はい、あれっていう感じでしたよね。
それこそ、うん、トークボックスがまだ、まあ、でもアメリカでもそうだと思うんですけど、うん、なんたるものっていうのがまだそんなに認知されないのに、うん、
限られてるやっぱり
そうなんですよ、ね、だから例えば、うん、今日みたいなラジオ番組で、うん、じゃあトークボックスはって言っても、うん、なかなかその声だけで、うん、どういうものかって説明するのが難しいぐらいな、うん、あの楽器なので、うん、それがいきなりもうブーツイーコリンズだザップっていうのがこうリアクションをいただいて、
まあ、だからこそなんでしょうけどねそこはね、
う
ん、日本にもいたかそんなミュージシャンがみたいなね、うん、話だと思うんですけど
地球の裏側にいたぜみたいな感じですよね
ねえ、まあでもそういう意味ではどうですかもうずっとこうそのトークボックスを使って、はい、曲も出されてるじゃないですか、はい、でそうすると、まあ、いろんな、まあ、広がりも当然今みたいに出てきてる実感はあるんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうん、とにかく
あだからあれだよそれこそそれもまだ最初のうちなんですけれども、うんまあ、名前を出したいですけども久保田俊信さんがやはりご自身大のトークボックスファンで、
はい、あなるほど、
うん、でウッディファンクの最初のアルバムが出て、うん、それがまあうんラジオ局でかかったのを、うん、久保田俊信さんが聞いてたみたいなんです。
た
あ偶然にも、
はい、でマネージャーさんを事務所を通して、うんまあ、ディレクターの僕のところに、うんうん久保田さん の事務所から連絡が来て、うん、でウッディファンク久保田さんももともとウッディファンクイコール、うん、アメリカのミュージシャンだと思ってあ
日本人とは認識しなかった
名前もウッディファンクで、
うん、まあ確かに、
はいうんうん、だからウッディファンクさんと久保田がちょっと
女性であることは認識して
た何とか知ってたみたいなんです、うんうんうん、
でそこで久保田さんが、うんその時久保田さんのプロデュースする、うんま東京側の関東側の大きなホールの横浜アリーナというところの、はい、久保田さんがプロデュースを任されたイベントで、うん、ぜひウディさんを使いたいというオファーが来て、うん、で、うん、もうその他の名前は三浦大知くんだとか、うん、ジーブラくんだとかっていう、うん、もうビッグネームの中に、うん、もうとにかくラジオを聞いて、うん、こんなトークボックスプレイヤーがいるんだっていうのでやっぱりお誘いをいただいたという、うん
は
い
うん、広がりたら広がりですよね、うん、そういう意味で
だから狭いからこそ、うん、多分ウッディファンクがトークボックスやないでそのままシンガーだったら、うん、久保田俊信さんの耳に
もしかしたらね、
そうなんです
意外とそこは、ね、繋がらなかったかもしれない、
繋がらないと思うんですよ、う
んうん皆さんともお会いできなかったと思ってます
なるほど、はい、もう代名詞みたいにね、
はい、もう本当に
だそういった意味ではあれですかもうグローバルっていうかもう日本にとどまらず、うん、やっぱ世界っていうかいろんなところでやっぱり演奏は続けていきたい感じ
です。そうですね今、うん、特にこう実演するのはアメリカが多いので、うん、あれなんですけどヨーロッパでもやりたいなって、うん、ヨーロッパの方はリリースがすごく多いので、うんそういう機会があれば行きたいなとは思ってるんですけど、うん、なぜ今ユーロ高いですよね。
いやもう確かに経費めちゃくちゃかかります
ね、ありえないなと思ってなんかチャレンジするにもちょっとビビっちゃう。
ギャラがすぐ太ります、はい
なかなかそういう意味ではちょっとまだ弱気ではあるんですけど、あのヨーロッパ方面でももうちゃんとなんかこう実演したいなっていう、今は録音が多いからね、
まあでも音楽でね国境を越えたりするっていうのも全然ありえますからね、なるほど。まあね、今回も実はなぜ福岡にいらっしゃるかというと、まあ、いわゆるこう九州ツアーみたいな一環ですかね。
そうです、
福岡と熊本と八
代。久しぶりです。
そうですね、
5年ぶり6年ぶりぐらいですね、
ツアーは ね博多も含めて、福岡含めて、ね、うんうん、
だからなかなかそのね、さっきからそのいわゆるなかなかこうピンポイントな楽器ではあるから、ニッチなところだけに、まあそのなんていうんだろ う, こうあのそんなにこう機会がね実はない中でも、だからこうやって来れるっていうのはでもいいですよね。
そうですね、
特に福岡は熊本と福岡で呼ばれるあの感覚がちょっと違うのは、福岡やっぱりなんていうんですか、昔からのいわゆるダンスタウンというかダンサータウンというか、
ダンスカルチャーはね、
はい、もうまあ、熊本も当然あのダンサー多くて暑いんですけど、やはり熊本れ、あのよりも福岡の方が歴史があるというか、やっぱりビーバップクルーとかそういう歴史があるじゃないですか。
確かにね、
その中でやっぱりダンスのジャンルの一つとしてポップダンスというか、そこはトークボックスがもうピンポイントのようにはまるので、その部分での福岡に呼ばれる需要というのが、昔はあのやっぱり演奏者が少なかったのでありますね、
そうか、ダンスとの親和性という
か、そうなんです、
ありますよね、
はい、だからあのライブで呼ばれないけど、福岡のダンサーの方が、あの楽曲を使ってショーケースしていく、いただけるとかが結構多いですね。
なるほどね、はい、そっか、そっちとのつながりがまたねできるっていうのがまあ面白いですよね、楽器としてもね、まあ、ウッディファンクさんのねいろんな情報に関しては、あのなんか SNS とかの発信とかホームページとかは、
はい、あのもう本当にあのおはようからお休みまであなたの SNS に全てついていきますっていうぐらい、全てやってます、
かなりじゃあ頻繁に投稿もされてらっしゃる、
してます、はい、
アイドル並みに、
アイドル並みに、はい、今何してる的な、
そうです、はい、もう何食べてるとか
ご飯食べてるとか
全部わかるようになってますので、ぜひチェックしてください。
じゃあそこを見れば大体こう直近のいろんな、もしライブがあればライブ情報だったりとか、あのリリース情報も、
そうですね、今決まってないものも多分これからボコボコボコっていっぱい出てくると思っているので、
なるほど、
はい、あの、はい、ぜひこまめにチェックしていただければと思っています。
はい、ということで、皆さんもぜひですね、ウッディファンクさん今日初めて聞いたという方は今後ねお見知りおきをということで、
はい、
ぜひあの SNS やホームページでチェックしてください。
よろしく
ということで、引き続き来週もですね、ゲストとして
よろしく
お待ちしますので、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
ということで、今夜のゲスト、ウッディファンクさん、そしてセルジオ武藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。